ミュージックゼロチャンネル、トムのおはこんちはバン。2月ですよ。まあね、これといってね、今日話すこと俺用意してなかったんだけど、思いついたこと的に喋ってくね今日。で、高須クリニックさんの高須院長、イエス、高須クリニックのあれね、高須クリニック、ちょっとごめん音外したわ、っていうかよく覚えてねえな、でもそんな感じの、あれん時ものすごいもうお金持ちになっちゃったんでしょ高須先生。それがね、ほら、ゾゾタウンの社長も名前知らんけど、あの人が100万円を100人に1億円みたいなのをやって最近ニュースになったでしょ。あれがそのお金の使い方わかってるねみたいな、そんなコメントが寄せられましたっていうのをニュースで見てて、俺ちょっと覚えてたの、そのニュースのことを。要するにお金持ちがお金持ちを褒めてるニュースでしょこれ。まあ、あやかりたいなとは思うんだけどさ。で、その前かなんかのニュースで、高須院長がお金なんか残さないよ、だから俺の趣味は金のばらまきだみたいなことを言って、なんかどこぞのサッカーチームかなんか、国、新興国じゃないその途上国のサッカーチームに1億円だか1000万円だかなんかポンと渡してびっくりされたりとか、そういうお金のばらまきってことを趣味にしてるよなんてことをよく高須院長はおっしゃるんだけど、俺最近防災でさ、お金のことじゃないけれども、そのお金かかるんだやっぱり防災ってのは、ポンプ一つ買うにしてもすごいお金かかるし、食料だって住んでる人の分だからね。で、意外とまあその防災の話をした時に出てくるのが、初っ端なこう発災ってドカンとこう地震やらなんやら災害が起きた時の1日2日がまあ何でもかんでも足りないっていう。で、その後ニュースにも出るから、救援物資がごちゃまんと届いて、今度はその飽和状態になって、どこに何があるかわからなくなってっていう、トラブルの質がこうなんていうのかな、地震が起きてから、まあ災害が起きてからのちょっとした時間と、その後になった時間で全然こう足りないものなんとかとかのこう問題がちょっと変わってくるんだけど、もう高須院長が俺のラジオを聞いてるとはとても思えないけれど、もしね、お金をそのばらまきたいんであれば、俺その捨て金でいいから東京か大阪にバカぞでっかいトラックに医療品とさ、あと水、これ水が大切だから、水道とか絶対災害起きるとこう上下水道が潰れますんで、お水ね、であと、保存食、まあ、乾パンでもいいし、カップラーメンでもいいし、それを1万人ぐらいこう積んだね、トラックを常に待機させておいて、で、ドライバーさんにもちゃんと、あなたは仕事をしてますけれど、もし災害にあって、あなたが災害にあってなければ、全国どこ各地でも行ってもらえますね、ボランティアで、ぐらいの勢いで、その代わりあなたをキープするには、私金持ちですから、お金払いますよ。っていうようなのをね、佐川急便でも黒猫でもいいですよ、どっかこう運送会社さんとドライバーさんともう専属契約で、ことが起きたらもうその瞬間に動けと、飛べと、その被災地にトラック5台とかトラック10台で行けと、その代わり何にも起きなかった時の維持費管理費は金持ちの俺が払ってやると、そういう捨て金の使い方って俺かっちょいいと思うんですけど、自衛隊よりも警察よりも早く物資が届く人、それが高須院長がずっとキープしてたトラックだって、どうです？で、そのトラックの側面にイエス高須クリニックって書いとけやいいじゃないですか。まあ地震が起きなければ何の、もう本当に無駄金です。そのトラックは出動しないし CM にもならないし、だけどそれ一度やったら俺すげえかっちょいいと思いますよ。なんだって警察より自衛隊より早いんですから。それはそうですよ、でかい地震が起きたって瞬間に動き出すトラック10台がいるんですから、常に1年間、もう1年更新でずっとお金をどんどん使い続けて、本当に何か大災害があった時にヒーローになったら俺かっちょいいなってこう 純粋にね思っちゃいましたよね。まああのまあ俺に投資しろなんてかっこいいことは言えませんからね。それほど俺な才能ないですからね。あのいやだな俺かっちょ悪いな。まあまあそういう方が俺はなんだろう100人に100万円っていうよりはかっこいいなと思った次第でございます。はい、いきますよ。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。もうこれフレッシュですけど、つぼさん作ってくれたからこう原稿がここに、もうこれラジオのみんなわかんないよね、今原稿読みながらやってますよ。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想、来ないね、来ないんですよ、欲しいですな、もうリクエストぜひお待ちしてますね。この番組ではじゃないよ、この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
まあね、お金つながりの話、あ、もうつながっちゃったよ。ここは、いや大丈夫大丈夫、子供を話す、もうこう、もう丸々裏バレてるから俺のラジオって。あのフレッシュの方ね、あのリスナーの皆さんあれね、あのラジオじゃなくてフレッシュ、フレッシュって検索すれば動画配信サイトに行けますから、そこを見てくれるとわかるんだけど、あの収録前にこういう話をしようよって坪さんと俺が喋ってるシーンがあります。でそのシーンの中で、まああのどうだろう、ネタ足りないからね、2月に収録2本するんですね。ですから2月1日に収録する分と、あ、じゃなくて配信する分と2月16日に配信する分っていうのを一発撮りします。でその時に僕の場合のトークっていうのは結構いい加減に喋ってるので、2月1日用に撮っといて、それをまあごそっと CM 前から CM 終わりぐらいのブロックで2月16日に差し替えるってことをやったことあります。で今回もやろうぜって話をつぼさんと話したばっかりなのね。ゼロの方は今いきなり喋ってるから分かんないけれど、この前段階の9もらう前にその話をつぼさんと俺はしてました。今まさにしてて、でその時に俺がトークしなきゃいけない今日だとね、まあ先に話しちゃうと、俺がデザインの仕事でちょっと食えなくなったから友達のとこでバイト始めたよっていう話を切り出すつもりでいたのね。まあ切り出すっていうか話すけど、その話をする前にまた金絡みだからって言って、実はさっきオープニングで、高須委員長の話をしてたのね。でその高須委員長の話を受けて最後に高須委員長の話にまた俺が戻そうとしてたの。原稿というか、まあ、箇条書きにしてるから、俺の場合原稿らしい原稿じゃないんだけど、で、その高須委員長って言っちゃったら、後々今言ったように2月1日の収録から2月16日の収録に入れ替えるっていうことができなくなる。オープニングで高須委員長って喋ってて、次のトークでまた高須委員長の話をしてたりしたら、これもう切り出して2月1日に撮ったものを2月16日に回すの無理だねってことを、9が回った本番に気づくというね。でさらにそのもう喋り出しがお金つながりでって言っちゃってるから、もうお金のあのさっきオープニングで喋った高須委員長の話つながりでっていうことを俺が宣言したという、これもうずれなくなりますから、で諦めました。俺何を喋ってるかっていうよりは、ここのオープニングはもう ここ固定で、今もうバイトの話する、もうねお金ない、デザインの仕事が来なくてね、年末にお話したけれど、大お得意様がもうちょっとトムさん出せないわって言われちゃって、亡くなってから、デザインの仕事が私激減しまして、 で、いやいやもう食えないわって思って、なんかバイトしなきゃねって言われた時に、ちょうどまああの余波はあったので、収録はしちゃったけれどもね、あの明けましておめでとうの時から金ねって話もどうかなっていうのもあったんで、あの先月の収録の時もお金はあんまりなかったんだけど、明けましておめでとうございますとかっていう、その新年早々になんか大変なこともっていう、まあまあもっと言うならば、その新年早々の収録は12月に収録してましたから、その12月の収録も結構キツキツで、で別の友達に佐賀のね年末の酎ハイ、あれすごいんだって、お金ただ鬼のように大変らしいですよ。あの荷物もやっぱり年末年始はもう立て込みますんで、だからものすごい忙しい代わりに高級だから年末だけやるって言われてたんですが、もう30年間ディスクワークだからね、俺もう筋力の全てが衰えてますから、自信なかったの。おからか、だから逆にその自分がきついよりもなんかこう荷物落としたりとか、あの具合悪くなってしまったりとかして、他の人の足引っ張ったら申し訳ねえなと思ってたから、いやあの気持ちだけありがとうってやらなかったんですよ。やらなかったんだけど、今度友達に、いやもうさ、違う別の友達ね、あの困ったって話をポロッとしたら、そいつ電気屋さんの社長さんで、あ、うちで働けいいじゃんって気楽に言ってくれて、で、その時に話が出たんですが、軽作業だから大丈夫だよ。あ、じゃあお願いしようかなって言って、やってきたんですわ。激辛。もうね、体中ガシガシですよ、今。もう関節という関節が全部なんか音がするぐらい。筋肉痛ってこんなんだったんだなっていう、全身筋肉痛に今、見舞われてございます。で、何やったか。でも電気屋さんなんですけど、あの、市場ってわかる？青果市場。あの、青果が、要は、築地の魚河岸だったら魚市場ですよね。魚がいっぱい届いて、それ競りして、まあ、卸するわけです。卸問屋さんが買っていくわけですけど、それの青果版。白菜とかみかんとか、りんごとか。その青果市場ってのは、何って言われると、まあ、だだっ広いとこが何箇所もあるわけですよ。東京なんかはもう1700万人の台所ですから、どれぐらい広いって言ったらいいんだろう。まあ、軽く東京ドームうんこ分ってぐらいのレベルだと思ってください。要するに野球場が何個か入るぐらいの大きさの中に、まあ、野菜やら何やらがもう、ぶわっとあると。で、まあ、360度、まあ、あばら屋というか、まあ、トラックも入ったりするので、吹きっさらしの屋根がついてるぐらいの建物というか箱というかと、そんな感じのでかい施設があって、そこの、蛍光灯の全 LED 化。要は、今まで白色蛍光灯が、あの、市場の上に飾ってあるわけです。飾じゃないよ。あの、ついてて、それが照らしてるやつを全て LED にするという工事でございます。で、これがね、要は蛍光灯がついてるとこって普通の位置で考えたって天井じゃん。で、天井でさらに市場ってニュースで見たことある？高くない？あそこなんかこうほら鉄骨のむき身のところに蛍光灯が100個ぐらいベベベベベベってつながってついてるのを見たことあると思うし、これは築地の市場だろうがどこだろうが、まあ、どこの市場も同じだと思います。あの蛍光灯の取り替えで、俺電気なんてやったことないから、もちろん電気工事士の免許もないし、資格がないとそういうのを触っちゃいけませんで、で、やる方ってのはやっぱり職人さんです。で、職人さんが電気の交換をするんですけど、玉ころだけ交換していいってわけではなくてですね、蛍光灯じゃなくて今度 LED になるので、元々の台座部分、傘とかがついてるあそこも全部新品になりますんで、順番としては蛍光灯を外して、蛍光灯の台座も全部外して、で、新しい LED 用の台座をガチャッとつけて、で、そこにまあ配線がその他入ってございまして、で、都の施設なので、あの消防法っていうのがあって、要は停電になったら非常灯がつくとか、火災警報だとなんか連動してるとか、人感センサーがあってつくとか、まあ、他の機器もいろいろつくわけで、それは専門の方がやらなきゃいけないけれど、まあそういった取り外したものを、脚立の下で私が待っておりまして、ほら蛍光灯だ、はい 傘を、はいって全部受け取って、それをまあゴミ箱に持っていく、まあ、ゴミ箱もあの資源ゴミですからね、金属だから、でガラスはガラスっていう、まあ運ぶで新しいものを、はいあれよこせ、はいドライバーだ、はい電光なんとかって手を渡してする、まあ駒使いをやってまいりました。でこれがまたね、あの首と腕と、なんていうんですかね、背骨にきますな、あのなんだろう、ずっと180度上っていうか空を見上げて仕事をしたことない私はですね、あれきついわ、なんだろう、リスナーあれ四十肩ってわかる、あの腕がこうなんだろう、ラジオ体操第一の時の大きく伸びをしてってならない、あれやると激痛が走るって、これおじさんの病気なんですけどね、あの骨がもうこう回らなくなってきて、まっ垂直にこう手を上げられなくなるって、今音入った、俺叩いちゃったけど大丈夫、これ大丈夫みたいですね、うん、あのそういう脱線多いな今日、あの上でね手を伸ばして仕事をしなきゃいけないのがもうね辛くて、もうそれでね、ほらまあ30年やってたからデザインの仕事から違う仕事にしたくないなっていう、あの吹けば飛ぶようなプライドもあったわけですよ、あの俺にはね、あのやりたくないなっていう気持ちと、なぜ自分はこう今までやってきたことじゃない仕事を今からやらなきゃいけないんだろう、だって新人なわけじゃないですか、何やるにしても。そうすると要は僕に仕事を教えてくれる人って大概僕より年下ですよね、あのどう考えても。ただ向こうはその業界でやってきた一丁前の人ですから、そこに関しては僕はちゃんと礼儀も払いますけれど、向こうも辛いじゃないですか、親ぐらい年が離れたじゃないですけど、おっちゃんが来た時においそれをしろってなかなか言いづらい、それもよくわかる、俺がもしその立場だったら言いづれ、うん、それはわかるので、なかなかこうねむずいんですよ本当に。あのでもね、食えないとこうお話にならないわけですから、まあきつくてもねやらなきゃいけないんですよね、うん。ただね LED すごいね、明るい、今あんなに進んでるんだね、これ蛍光灯よりうっすら暗いのかなぐらいの生ちょろいこと考えてたら、とんでもない、蛍光灯より全然明るくて、あの昼間に取り替えたのにその場が全部明るくなるぐらい、ああそれで電気代がね数十分の1だか、まあこれちょっと違い、あの俺全然調べてないし裏も取ってないからね、何十分の1になるか、もしかしたら何百分の1かもしれない、あのだって熱持たないし、もう全然電力全然違いますから、蛍光灯よりもお値段というか維持費は明らかに、あと寿命も長いらしいです、あの蛍光灯よりね、だから多分めちゃめちゃお得になるんじゃないかな、あのまだまだ工事は続きますし、そんなもうねゲボ出そうだった、あのその市場の使ってないこう事務室みたいな、事務室だってあれよ100畳ぐらいあるようなバカどでかいところにみっちり蛍光灯と蛍光灯の台座、あのこれ全部取り替えるのって聞いたらはいそうですよって現場監督のお兄さんが言ってましたけど、ゲロ出そうになりましたから、ね、いつ終わんだよこれって、この市場が全部 LED 化するのっていつなんだっていう、本当にうーってなりそうなぐらい、それをあの新品を段ボールで剥くのもあの駒使いの僕の仕事ですから、あの職人さんにそんなことさせられませんから、あの中から出して綺麗にこう設置できるように段ボールっていうかね、新商品ってね箱に入ってるでしょ、あれ開けるの僕の仕事ですから、なかなかね、あの、まあ、新鮮な体験って言ったらあれだけど、世の中ほんとね楽な仕事はないね、あの坪さんの仕事もそうだし、あのホテルの仕事も大変だなとか思いながら、だって坪さん今日インフルエンザだっていうのに現場行ったっつうんですからね、あのインフルエンザなのに立って待ってなきゃいけないって、もうそれだけでもう超辛いですから、楽な仕事ないね本当に。もうあのさっき ここを言わないでおこうって言ってた打ち合わせはしてたけど、高須院長、あの高須院長だっていきなり億万長者になったわけじゃないんですから、 ね、あの美容整形とかなんとかで頑張って腕のいい先生だったからこそ需要もあって、でいっぱいいっぱい仕事をしたからこそ億万長者になれたっていう経緯がねもうあるわけなんで、どんどん仕事をしてどんどんお金を稼いでお金持ちになりたいですな。うん、まあ、あの結論はなんか楽して金儲けする方法はねえかなっていうことをしたかったんですけど、本当もね、視聴者もリスナーの皆さんもなんか俺に教えてください。あの楽に金儲けする方法、あなたが見つけてない何か。ただあそうだね、自分でやったら辛いけどもしかしたらトムさんいけますよなんてのでもね、それがお便りになったらいいななんて思いますが、まあ、しばらくあの電工屋さんのお手伝いの駒遣いは続けようと思ってますから、あの友達に頼まれるとね、これね勝手に休めないっていうなんか変なジレンマもありますから、あの頑張って働いてみようと思いますから、その時にまあ変な面白いネタでも拾ったらまたトークにしちゃおうかなとは思っています。ただ体が俺の体が50歳でやっちゃいかんのですね、体鍛えなきゃいけないって思いましたとさ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明弘です。中澄明弘のダベリー、この番組は中澄明弘自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
いやー、今ストップ打ち押そうとして坪さんと手がか、別に声が始まるわけじゃないからいいんだけど、あの俺22分も喋ったんだってさっき。だからちょっと短めのトークじゃなきゃダメで、ねさっきね、あのフレッシュの皆さん知ってるで、リスナーのみんなは知らないね、あのココナラっていうねサイトを、あのトムさん稼げますよって、えお金稼ぎできるサイトっていう話だけど、坪さんから詳しく聞いたら面白そうなんだ。あのまずデザインの仕事がね、あるよ、ありますよ、自分でトモさんが何できますって言えばいいんですよ。どんな仕事でもおもちゃのパッケージでもやります、ただロゴもやります、いやいや飲み屋の看板だってやりますよっていうことを自由に書いていい。でそれが、じゃあ1000円ください、いやいや1万円ください、10万円くださいって書いてもいい。だから、ね、価格設定も自由、何の仕事を自由だから、で結局それを何回もこなしてると、あのアマゾンの評価みたいに実績っていうのが後で見れるようになるんですって。でそのもう実績を見て、あこういう人なら頼んでいいかなって言ってまたお客さんが増えるみたいな形で、まあ、仕事として成立していくって、あすげえなそれっていう話で、で何でもありますよ、だってあの恋愛相談とか愚痴聞きがありますもんって、え何その愚痴聞きとか、その恋バナを聞くのって言ったら、そうですよって坪さんが教えてくれたんだけど、あれだから電話口で恋バナ聞くってことでしょ。ただあ私誰とね今二股かけられてるんだとかいう話を延々と聞かされる。それいくらぐらいで聞かせてるの？500円、30円、え高いの、もっと1000円とかなの。うわー俺聞くわそれ俺聞くわ、俺もっと安いのかと思った。どういや恋バナ話して、あでもなんかこうあのネット社会というかネット社会の歪みっつんですか、これなんか友達に話せないのかな、それともそれを話す友達は出てきた大都会東京では見つからなかったのかな。その中でこうインターネットの中に私の恋バナを聞いてください、もしくはだから会社の愚痴でもいいんですもんね、会社の愚痴を聞いてください。あでもそうやって思った出品者がいるってことだもんね。そういう恋バナ聞きますよ 誰にも話せないことを全然知らない僕にだら話してください、それ延々と聞いてあげますから1500円ってことですもんね。あないことはないよね。あ、10分、なんか時間制限するとググッと風俗っぽくなるね。あ、時間制限ありだそうです。なあ、10分ね。デザインもじゃあ時間制限にしちゃいたいのに。20分3000円。あ、1時間話せばいくら、20分ならいくら、もうどんどんピンサロジ見てきますね。あ、完全に風俗っぽいな。でもね、それで需要があるからこそその商売っていうのが成立するんだもんね。すごいなあ、うん。まあ、そういう、なんかね、ココナラだって、カタカナで、ココナラで検索すると、もういろんな商売出るから、見てるだけでもちょっと楽しいですよ。で、もしかしたら、トムさん、電気屋やらなくても、商売になるかもしれませんよっていう、ツボさんのアドバイスなんで、俺今日もう、うん、収録終わったらすぐ帰ってこのココナラ見てみようかと思います。でリスナーのみんなもね、ちょっとタイムラグあるけれど見てみたら面白いかもよ。これ自分のアイディアとか、あ、これ商売になるんじゃないかなっていうのの実験場にもなるもんね。どれほど引き合いがあってどれほどなことができるのか、もう直接会うシステムっていうのはどう、電話番号とかね、どうやって返すんだろうね。電話番号上げちゃうのかな、なんか捨ての IP 電話でも買うんだろうか。なんかね、やりようがちょっといまいちわからないので、まあまあこのココナラっていうのは、つぼさんが面白いって言ったも大概面白いんで、ちょっと調べてまた今度の回にでもココナラこんなもんでしたっていう俺の体験談みたいの、まあ体験しますよ。トークするものもね、増えるから体験するのは悪くないと最近思ってるトムなので、ちょっと見ていきますね。でね、俺喋ろうとしてたことっていうのは、今日まあミュージックゼロのスタジオに来るときって俺10中泊車なんですよ。それで今日の話で、本当にドンピシャ今日の話なんだけど、タリーズのね、スムースエクスプレッソ、新商品じゃないのかもしれないけど、コンビニで、あ、俺これ飲んだことないと思って飲んだのね。もうなんだろう、まあいただけない。ね、味ね、バッカみたいにうまいの。ほんと、甘くなくて、ほんのり甘いんだ。カフェ、エスプレッソだから。で、クリームの感じもしなくて、で、苦味が強いの。その代わり、酸味とかが、ほぼほぼない。で、香りが、すごい強いっていう、もうね、ドンピシャ俺の好みなんだ。酸味の強い、なんだろう、ブルーマウンテンみたいなコーヒーよりは、俺は、そのよくローストした焦げ臭い感じ、焦げ臭いっていうのが美味しく聞こえるかどうかは別にして、それこそゴクンって飲んだら鼻からこの焦げのコーヒーの香りが抜けるぐらい強くて、あ、これはコンビニで買うならありだな。タリーズ のスムースエスプレッソっていう2商品あるのかな、2商品あると思うんだけど、すげえうまい、超つけていい。俺コーヒーの中でもしかしたら今一番好きになったかも。今日初めて飲んだけどね。ただいただけない。もう何がいただけないってね、ドリンクホルダーよりちょっとだけでかいんでね、本当に気持ちだけでかいの。だから俺普通にコーヒーって車運転するときに、まあまあコンビニから出るぐらいのときにキャップポポッと開けてゴクって飲んだ後にドリンクホルダーに普通入れるよね。リスナーのみんなだって絶対車だったら飲んだら飲みきんないでしょ普通。グッグッグッグッグッグッってやんないでしょ。コーヒーってちょこっと飲んでうまっと思ってドリンクホルダーに置きたかったのさ俺は。入んないんで。なーって思って、でも車走り出したっての、流れに乗ってるから、もう止まるに止まれないし、コーヒーは置けねえし、よそ見もできねえしで、結局次の信号まで俺ずっとコーヒー持ちっぱなしにして、で、本当にギリギリで、両手で添えてグッと押し込むとバッチリ入るんだけど、今度抜けねえ。飲みたいと思ってもう、こう、容易に抜けるもんじゃないし、あれ多分思いっきりガッて抜くと、抜けた拍子で俺車内をコーヒーまみれにするんじゃないかってぐらい、バッチリ決まってて、あれドリンクホルダーって一応企画あるもんね。各社メーカーバラバラとかじゃなくて、まあまあ、同じサイズだと思うんだ。だから タリーズしくったんじゃねえかなと思って、あのデザインに走るばっかりにちょっと大きいの作ったんじゃない。まあまあ電車使ってる人とか、そのケースがあんまり大きくても関係ないですよっていう人はもう全然関係ないから、飲んでみてほしい。味もね、本当に他のメーカーさんには申し訳ないけど、すっごく一生懸命作ったんじゃないかなってぐらい苦み走ったコーヒー、あのスターバックス好きな人だったら大好きだと思う。なんで俺スターバックスって言ったのか、タリーズってものあるんだけどね。でもね、タリーズのコーヒーに感じる苦みってないんだ、お店で。むしろスターバックスには苦みっていうか焦げの香りとか強いなっていうのはよく思うので、スタバ好きな人はタリーズのもう日本語がよくわかんないけど、あのコンビニで売ってるね、タリーズのスムースエスプレッソ、あの運転してる人はねおすすめしない、あれはねトラブルよ。俺えらい目に今日あったから、あのサイズだけはねなんとかしてほしいと思ったトムでございますね。エンディング、番組では皆様からのコメントやいいね本当に欲しい、募集してます。もう何でもいいですから本当にね、そういえばココイチどうなりました、ココイチじゃねえよここならココイチはカレー屋だ、ここならどうなりました、そういうのでも全然いいので、お便りくれると本当トム喜びます。で、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、まあメールですな、それを送れますので、それと、右下、ちっちゃくなってるけれどもいいねボタンもありますんで、押してください、いつの間にか僕は新しい新人のパーソナリティさんにも抜かれるぐらいの手たらくぶりいいね6もうなんか押してくれるとありがたい、パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。それと公式ツイッターアカウントミュージックゼロチャンネルですね、もうこちらの方のフォローとリプライもじゃんじゃん募集しております。で ID は MZ チャンネルなんですが、もうカタカナでミュージックゼロチャンネルで検索していただければわかります。でインフルエンザで歌えなくなってるかわいそうなエアーあの坪さんのアカウントですね、デルタ IR でエアー、これで、YouTube と Twitter、フォローリプライも嬉しいですね、していただくと。でトムの方は T オメガ M、 それに雑談を打っていただければ、YouTube の方と Twitter の方両方フォローできますので、ぜひ、どんどん、エアートムともどもよろしくお願いいたします。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。トムでした。さようなら。